タカです。
ヤニサワです。
世界心理学談笑という SSD ラジオを始めていきましょう。
はい。
この番組では、パーソナリティであるタイガーとミナミサワがそれぞれ世界心理学を勉強してきて、ここで発表していくような番組になっております。
はい。
今日は、ミナミサワの心理学パートです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ってとこで、まあ、前回ね、犯罪心理学と子育てっていうやつで。
やりましたね。
まあまあ、子育て編ちょっと長めにやってるじゃないですか。
うん。
で、ということで、今回は子育て編の、まあ、おまけパートですと。
ほうほう。
で、まあ、犯罪心理学のおまけじゃなくて、まあ、あくまで子育てのおまけパートってとこでね、
はいはい、
になってきてて、まあ、今回話すのは、次回もね、続けていければなと思うんだけど、子育てと、まあ、社会心理学っていうところの、まあ、関わりってとこね、
はあ、
やっていこうかなと思ってます。まあ、社会心理学と子育てってね、あ、こう社会心理学の時に子育てにちょっと焦点当てなかったじゃない、あんまり。
うんうん。
ただ、でも社会心理学パート終わっちゃったからさ。
うん、
ここでしか話すことないかなっていうところで、まあ、おまけとして、ね、余談でやっていきますよってところですね。まあ、社会心理学って、まあ、超端的に言うと、まあ、社会と、まあ、個人の心理ですみたいな、ね、
うん、
お話とかは あらかじめ前提としてある上で、まあ、子育てとそれがどう関わっていくのかっつったら、まあ、我々がね、一番関連するところで言うと、前回とか話した社会全体で子供を育てていくみたいな、
うんうんうん、
考え方の、まあ、現代の違いっていうかさ、
はいはい、
移り変わりとか、ね、ネット普及によるそこの影響だったりとか、
前回の自治体みたいなね、
そうそうそうそうっていうところが、まあ、関わってくる、お話ですね、
うんうん、
になっていますとっていうのが、まあ、前提としてねありますよってとこですね。で、まあ、2013年ぐらいから、まあ、この研究っていうか、は進められておりまして、
うん
大事なところとして子育てに関して社会心理学、どう関係していくかってところで、親側だよね、育てる側、育てる側が今の社会に対して社会に対して、まあ、どういう思いを持ってるのかっていうところが、まあ、二極化してるんじゃないかっていうね、
はい、
二極化してる、二つの側面があるんじゃないかっていうね、いうふうな考えが、今主流になってますと。で、一つが助け、で、一つが重荷と、
うん、
いう二つの側面がありますと、
うん、
で、まあ、それぞれ話していくと、助けっていうのは、まあ、社会が助けてくれる、だから、
うん、
まあ、例えばご近所さんとかね、
はいはい、
学校とかね、まあ、さっきもちょっと言ったけど自治体とかね、
うん、
全体が自分の子供を育てる、自分が持ってるその赤ちゃんとかね、
うん、
子供を助けてくれるっていうふうに思えるっていう一つの側面と、
うん、
重荷、
うん、
まあ、これは、まあ、社会が邪魔になっているっていう、その子供を育てるために、
はいはい、
まあ、これは環境の話もあってきたりするんだけど、排気ガスが邪魔とかさ、
うんうん、
邪魔っていうかあれだけど、排気ガスのせいで子供ちょっと育てにくい、外に出しにくいとか、
はいはい、
まあ、はたまた犯罪心理学に基づくけど治安が悪いから子育てしにくいとか、
はいはい、
はたまたママ友とかの存在がね、ネガティブなワードで使われがちだけどさ、
はいはい、
マウント取り合戦みたいな、まあ、ママ友同士の、
はいはい、
が重荷になるとか、周囲の目を気にしてしまうとかっていう重荷のね、うん、二極化してるんじゃないかってところですね、
うん、
いうお話が上がってる中で改善策っていうか、よくしてこい、助けの比重を上げてこいよってお話が、ね、基本的に上がってますと、
うん、
で、やっぱりこれはね、社会心理学ぐらいの時からずっと話してるんだけど、
うん、
もう子供の頃から、子供の頃からっていうとあれだね、高校生の時とかね、大学生とかの頃から、実際に子供との触れ合い体験を持って、自治体とかその社会全体で子供っていうものに対する、助けていかないこうっていう、ね、意識を高めていこうっていう運動が、まあ、活発になっていると、
はいはい、
いうのが現状で一応ありますと。で、なんでそんな動きをしているのかっていうと、今実際に子供を持っている親御さんたちが、
うん、
重荷の方が多いと感じているからですっていうのがありますね。
わ、うん、かる、
まあ、ちょっと前本当に俺たちが子供の頃で生まれる前とか、
うん、
だと重荷より助けの方が多かった。
そうだね、
うん、助けになると思ってたから、
うん、
特にそういう動きを活発化させなくても、
うん、
まあ、自然と助けになっていると、
うん、
重荷も当然あるけど、
うん、
重荷より助けの方が多かった、
うん、
まあ、今現状を考えると重荷の方がちょっと多いと、
うんうん、
助けよりね。だからそうやって助けの部分を増やしていく、
うん、
っていう動きが活発になってますっていうのが現状としてございますと、
うん、
で、その中でも、まあ、今回特に注目していくのがママ友ってとこですね。
うんうん、
なんで、あ、親と親の対人関係、
うん、
親と親の社会心理学みたいなとこですね。
はい。
それが、結構重荷になってるっていうのが最近の傾向でございますと。
はいはい。
まあ、ちょっと前だと重荷、これが重荷になりつつも助けになるところが多かったと。
うん。
まあ、分かりやすいところで言うと、今言ったけどさ、ママ友っていう言葉、まあ、タイが、に行った時とかさ、
うん、
俺も口に出して思ったけど、
うん、
なんかバリイメージあったよっ
ていう噂とかね。
そうそうそうそうそうそう。
不倫とかね。
不倫とかね。あの子はだ、あの子と関わっちゃダメよ、
うんうん。
ママ友っていう存在に対してマイナスイメージが、
うん、
まあ植え付けられてるっていうところも、現状のそのママ友とかいうのはね、
うん、
あの重荷になりつつあるっていうところ。
うん、
ちょっと前で言うと、親ってさ、まあ、例えば本当に一人っ子とか長男とか育てるときってさ、情報がマージでないじゃない、
うんうんうん、
そういうときにその情報交換として本当に活発であった方がいいとされてたんだけども、
うんうんうん、
最近はむしろない方がいいんじゃないのっていう論調が出てたりとか、ね、
はい、
それは心理学関係なく、
うん、
あ、育児として、
うん、
っていうぐらい、あ、格差が生まれてますよねっていうか、悪くなっちゃってるよね、
うんうんうん、
お話があって、で現在2014年の時だよ、これは2014年現在のママ友関係における主な構成要因4つございますと、
うん、
4種類ありますと、ママ友の関係性に、うん、まあ、1つが多様型、
はい、
で1つが批判型、
うん、
でもう1つが、愚痴苦痛型、
はい、
でもう1つが格差型と、
はい、
4つの関係が主になっている。これはまあこれが良くないよねってお話です。
はい。まあイメージつくね。
うん。今一個一個紐解くっていうか、もう言葉の通りだから軽く説明するけど、多様型っていうのはもう本当人それぞれあるよねっていうお話、ママ友同士でもね。
うん。
あなたのところの、子育てはこうやってるんだけども、自分のところには関係ないよねみたいな。まあいわば人事みたいな。
うん。
ちょっと希薄な関係性だったりすることを多様型と呼んでますと。
はいはい。
でもう一つが批判型。もうこれ簡単だね。
うん。
あ、そんな教育してるんですか。
はい。
よくないっすよね。
はいはい。
っていう相手を批判するママ友関係だ。で、愚痴苦痛型は、育児に関する自分が持っているストレスとかをママ友同士で発散する場になってる。
はい。
まあイメージつきやすいですよね。
うん。
いや、うちの子夜泣きが大変でさみたいな、分かるうちもねみたいな、
うんうん、
のが愚痴苦痛型と、
うんうん、
もう一つが格差型と、
うん、
まあ、マウント取り合戦の話です、
はい、
ママ友同士で、まあ、うちはこんないいんですよ、あなたのところダメじゃないみたいな、批判型のマウントに寄った感じだった、
うんうん、
自慢したがるみたいな、
うん、
批判型は相手をけなす、格差型は自分が上に立つの、っていうのが今のママ友の関係の主な4つになってる。まあいいわけないじゃないと、
うん、
これを良くしていこうっていうふうに考えなきゃいけないですよねっていう話ですね、
うん、
でもこれはまあ今現状でどうやったら良くなるのかっていうのは研究段階であったりするので、
うん、
ああ明確にこうしたらいいんじゃないですかみたいなのは、まあ、特にございませんと、
うんうん、
特にないんだけども、まあ、今後考えなきゃいけないところとして、ママ友って言葉のイメージ通り、まあ、母親同士じゃない、基本的に、
うんうん。
父親がどう絡んでいくのかっていうのが今研究の注目ポイントになってます。
はいはい。
まあ、イクメンっていう言葉もね、まあ、広まってんだか広まってないんだか怪しいけどさ、
うん、
あるじゃないですか、
はい。
あったりするので、そのまあパパ友じゃないけどさ、お父さん同士のコミュニケーションっていうのも今後どんどん広がっていくだろうと。
うんうん、
ではたまた、相手のお母さんと自分のところのお父さんとか。で関わりが広まっていく中で、
はい、
父親っていう存在が介入することで、この多様型、批判型、愚痴苦痛型、格差型の4つに主に分類されちゃってるものをちょっとでも緩和していこう、いい風にしていこうっていう動きが、まあ、基本的に今行われていますと、
うんうん、
父親が入ることでさ、お母さん同士だとちょっとマウント取りになっちゃったり、
うん、
まあ、そこ男女差があるのか分かんないけど、男女差っていうのは多分同性同士だからとかね、
うん、
これ男同士も多分生まれるんだろうけど、
うん、
っていうところが男と女になったりすることで、まあ、ちょっと緩和したったらいいよねっていう考え方ですね。
うん。
うん。
なるほどね。
うん。
うん。そうですね。
っていうのがなってるんですけども、まあ、じゃあどうやって改善していくのかってところね。
はい。
ところで、まあ、一応考えてるところとして、まあ、子育て中の人たちに限らないんだけど、うん、あ、まあ、人々が持つ、まあ、対人のまあネットワークっていうかさ、
うん、
つながりの中では、あの基本的に、まあ、友人のところでお話したけど、ルイは友だよって話したじゃない、
うん、
したんだけども、ママ友パパ友って、あの決してそうではないと、友って書いてあるから、うん、同じような人たちが集まるのかって言ったら決してそうじゃない、
うん、
ルイが呼んだ友じゃないじゃない、
うん、
まあたまたま同じ年の子供たち、子供がいるとかさ、
はい、
たまたま家が近い人たちをママ友パパ友って呼ぶわけで、
うん、
あの明確に、ね、お友達じゃないよねっていう、
はい、
なので、あの異なる価値観とか態度とか持つ人たちが集まってくると、
はいはい、
で当然個人差があって、まあ、あのルイの場合もあればルイじゃない場合もあると、
はい、
いうところになっていて、なので関わり方から考えていきましょうってところですね、
はいはい、
まあ、どう考えていかなきゃいけないかっていうと、ルイが友を呼ぶ場合の友達関係だと、自分っていうのを強く押し出して、まあ、基本問題ないと、
うんうん、
まあ、俺とタイガの関係性なんてさ、俺が自分の子を出してさ、
うん、
それを認めてくれたのがタイガ、
うん、
でタイガの子を認めてたのが俺じゃない、
うん、
ママ友パパ友はそうじゃない、
うん
うん、じゃあどうするか、自分の価値観とか、
うん、
凝り固まっているものっていうのは改めて、自分の価値観とかを改めて俯瞰で見る機会にしていくのがいいんじゃないかっていう話ですね、
はいはい、
自分の考えて合ってるんだっけ間違ってるんだっけっていうのを、改めるためにいろんな人とコミュニケーションを取るっていう考え方、
はい、
まあ、だからいわば高校生時代の同級高校生の時に立ち返るぐらいの感覚である、
うん、
あれもさ、クラスメイトとかってさ、同じ人が集まってるわけじゃない、
うん、
いろんな人がいて、でその中でうまく立ち回って楽しく学校生活をしたわけじゃない、
うんうんうん、
そういうのを、まあ、もう一回やりましょうよっていう、
うん
う
ん、
考え方を個々人でしなきゃいけないよねっていうところで、ここは
なるほどね、
うん、まあ、これに関しては社会全体で動いてもちょっとどうしようもないところがあったりするんで、個々人で考えることとしては、そういったところを考えてママ友パパ友構築っていうのをしていくっていうのが、あ、有効的なママ友の使い方になると、
うんうん、
で重荷から助けになるきっかけになるというふうにされてますと、
うん、
いうふうに言われてますね、
はい、
で、まあ、ママ友パパ友の話に付随してもう一個言うと、まあ最初にも言ったけど、ママ友パパ友って情報源じゃないですか、
うん、
あの良き味方をするとね、
うんうん、
他のお母さんはどうなんだろう、他のお父さんはどうなんだろうっていうのを実際に聞くと、
うん、
今ネットでもできません、それ、
はい、あ、できるね、
情報だよ、だって、
うんうん、
情報なんてもスマホにいくらでも入ってる、
うんうん、
じゃあそのオンラインとか、スマートフォン、ネットとママ友パパ友ってどうなってんだろうっていう話も、まあ、当然ございますと。
なるほど、
うん、で近年の研究とかで子育て関連の情報ってすごいいっぱいあるんですって、
うん、
転がってネットに転がってると、
あります、あります、
うん、すごいいっぱいある、うん、で、でもって母親とかのインタビューとかね、アンケート取った結果なんですけれども、うん、ネットとかからその子育てに対する情報とかを仕入れているよっていう人はもう本当にほぼほぼ全員、
うんうん、
みんな仕入れてくると。じゃあどのぐらい妥当性があるのか、その、あのネットに転がってる情報、
うんうん、
っていうのは、実際の対面したママ友と比べてどんぐらい効果があるのかっていうのを、まあ、測定すると、
うんうん、
ほぼほぼないと。
差がね、
あれ、いやもう差じゃない、ネットの方の情報なんて大した意味ないと。
お、
まあ、っていうのも、オフラインとオンラインの、まあ、大きな違いとして、その子供を知ってるか知らないかですね、
うん、
その家庭を知ってるか知らないかですね、
うん、
こうした方がいいですよ、ああした方がいいですよっていう、その、まあ、事前知識としてあるのと、実際子育てをしている中でっていうのはまた違うんだ と思うんだけど、
はい、
あの例えばだけどさ、こうした方がいいみたいな、
うん、
論調とかって、まあ、事前知識としてネットに転がっても参考にした方がいいこともあるけど、実際子供が例えば反抗期を迎えてしまいました、どうしたらいいですかとかっていう質問、
はい、
それに対してネットの意見って意味ありますかってお話です、ね、
うん、
うん、自分の子供が、あの言うこと聞いてくれません、どうしたらいいでしょう、
うんうん、
それって、オンラインで質問して返ってきた答えっていうのはほとんど参考にならない、
はいはい、
ただママ友同士に相談してママ友から返ってきた、実際のねオフライン、
うん、
から返ってきた言葉っていうのはすごく意味があることになると、
うん、
それはあの 情報の精度っていうよりも、その相談したことによって周りが助けてくれやすくなるっていうのが一番でかいですってお話です。
うんうん、
ネットのやつって、あの情報がたとえ正しかったとして、
うん、
その後その子何か変わりますかって言ったら結構変わらないことが多いっていうので意味がないって言われてる、うん、
状況に即してない可能性がある。
そう、可能性もあるし、その後のサポートを約束してくれてる、
うんうんうん、
ただ、まあ、例えばだけど大河に子供がいてさ、うん、俺に対してなんか意見を言ってきたとする、意見っていうかさ、助けを求めてきたとするじゃん、
うん、
うちの子ちょっと最近反抗期気味でみたいな、
はい、
とかあのちょっとやんちゃしてて、
うん、
あのもうちょっと抑えたいんだよねって言ったら、うん、俺がタイガのことに会った時に、
うん、
タイガがそう言ってたなって思い出して、
うんうんうん、
タイガの、まあ、望むような形じゃないけどさ、うん、サポートしようって気になるじゃん、
うんうん、
それこそお父さんお母さん子供の2組で、
うん、
家族同士でお出かけした時とかにさ、
うん、
相手の親は、まあ、ちょっとでも助けになろうとするじゃん、
うん、
サポートが入るっていうのは大きな違いです。
うん、
相談したことによってその後の サポートまで約束されてるっていうのは非常に大きなところになってます、
うん
うん、というところで、ママ友パパ友とか情報っていうのは、オンラインで相談するよりもやっぱり身近にいる人に相談する方が基本的には効果がとても高い、
はい、
でも、さっきの最初の方にお話しした通りにその地域コミュニティ的に希薄になってるっていうところで、うん、まあ、今後ねどうにかしていかなきゃいけませんっていうところ、
うん、
になってたりするので、これまあ次回に続くんですけども、まあ、今回のお話のまとめとして、あのネットが広まってって、まあ、コロナとかですとオンラインとかいろいろ広まってくったりして、
うん、
ここ20年ぐらいでその地域の全体で育てていくっていう動きが少なくなってきてるし、重荷に感じてる人も多いというところになってきてはいるんだけれども、やっぱりそこ大事で重視しなきゃいけないところで、
うん、
子供を育ててる人とかこれから子供作ろうと思ってる人にはそこをどうやって生かしていくか、
うん、
っていうのを考えてやっていかないといけないところで、切り捨てていくっていう考えよりはどう生かしていこうって考えにいってほしいなっていうのが、まあ、今回のお話の総括ですと。
なるほど。
いったところですね。
な
るほど。っていうのが、まあ、今回の子育てとその社会っていうところのお話でしたね。
はい、いやー、なんだろうね、まずね、1個目思ったのは、
うんうん、
ママ友っていうワードがよくないね。
ワードすごいドロドロ感あるよね。
いや、そうそう。いや、なんか、これが、ただ単純に、
うん、
友達っていうワードにしたときに、
うん、
なんか非常にこう、わかりやすくなるというか。
はいはいはい。
なんか、最後言ってた、その、最後の言ってた、こう、高校生の時のような、感覚ってことがすごいしっくりきて、
はいはいはい。
僕もこれを解決じゃないけど、より良いものにしていくってことを考えたときに、
うん、
ママ友っていう考えをまず変えようっていう感じはするよね。はいはいはい、
うん。
その、普通に友達と一緒じゃんって思ったら、
うん、
一緒だよねっていう。
そうね。
だそうなったら相手も尊重したりだとかもする考えもあるだろうし、
うん
うん、まあはたまたドロッとする関係っていうのもまあ一つあるよねっていう考え、うん、まあ一つ考え、まあ、高校生同士はドロッとするわけです
よね。
するし喧嘩もするわけじゃない、うん、っていうことをまあなんか捉えるというか、
うん、
新しい友達できたよっていうことを考えたらちょっとまた楽しくなんじゃない、
うんうん、
気はする。
割とね難しいなって思ったのがさ、まあ、あの途中でも話したけどさ、あの親って、まあ、基本まあ20後半から30ぐらいの親同士ってさ、
うんうん
うん、自分がいる友達ってやっぱりさ、
うん、
まあ、前から大学っていうか狭まってきてさ、もうなんか一緒にいて安心する人としか基本一緒にいないじゃん、うん、そこで高校生前ってさ、
うんうん、
またいろんな人とっていうのはさ、なんか心の切り替え難しいよなって思っちゃう。
はいはい、ああ急にね、
うん、
はいはい、
いや今さ大河に対して俺友達だと思ってるけど、
うん、
それってさ大河が俺が結構何してもさ、
うん、
受け入れてくれてるっていうこの安心感が、
うん、
でも新しいままと思ってさ俺が何しても受けて止めてくれるわけじゃない存在じゃない、
うんうんうん、
そこの切り替えむずいよね。なんか友達っていう関係だから受け止めてくれて当たり前と思っちゃいそうだな、
うんうん、深めるのが難しいっていうのね、
うん、
うん、だ結構生まれやすい、なんか自治体とか PTA とか、うん、その重りに感じるのってそれを強制コミュニケーションを強要化されるっていうさ、
はいはいはい、
瞬間がみんな重りに感じるところだよね、
うん、
それからみんな自然と友達になんかグループ化してきたら、うん、まああんまりストレスなさそうな気もするんだけど、
ね、うん、
なんか関わらなきゃいけないって押し付けがもうそもそも、
はいはいはい、
今のなんか現代に即さない、
うん、まあそうね、
ような
多様性っていうかね、
うん、 あと、なんだろうね。パパ、父親の関係性の話はちょっとくすって笑っちゃったけど、
うん、
混ざんのはどうなんだろうね。
だからどうなんだろうねっていうのが今研究対象です、ね、どうなっていくんだろうが結構想像つかないっていう。
そうね、
誰も想像ついてない。
なんだろうね、あんまりいい意味で見えないんだよね、なんかね。
なんかね、
不倫的な意味で、
うん、不倫的な意味で、
うん、そう。いや、あとなんか今のイメージね、
うん、
あんまり混ざんってないよね今多分。その同性感というか、
うん、
なんかこうイメージ通りに見ると、なんかじゃあ家族同士で集まりますってなった時に同性同士で集まるようなイメージが、ね、
うんうんうん、
あるね。なんかこうガラッと混ざるというよりは、
うん、
なんかバーベキューします、男はなんか肉焼いてますみたいな、
うんうんうん、
母親同士はなんかテーブル、
うんうん、
母親同士で話してますみたいな、なんかそういうイメージが今、う
ん、俺もそのイメージなんだけどさ、
うん、
でもそれって俺小学生の時の記憶だなと思って。
そうだからこれ変わってくる、
今どうなってるのかちょっと分かんないよ。
そう、そう、だからで、なんかごちゃごちゃに混ざるってこと考えると、なんかいい未来が見えるね。なんだろうね、
うん、
まあまあ
どうなんだろうねっていうのはまあ分かんないから、
うん、
そもそも今その育児休暇とかさ、その男の人も育児休暇取れるよってさ、
うん、
まあ、会社とか結構動いてくれてるじゃん、
うん、
うちも取れますよと育休、
うん、
男であっても、
うん、
でも取ってる人あんまりないよ男だと。女は多いけどやっぱ、
まあ、短く取る人ぐらいね。
そうそうそうそうそう。あとまああの有給とかをさ、
うん、
あのまあちょっと子供のあれでみたいな、
うん、
でいなくなる人はいるけど、
うん、
長期離脱とかあんまりないし、思ったより浸透してねえなって思う、その男が子育てするってやつ。
はいはいはい、まあまあ、うん、そうね。
だからもしかしたら俺たちのイメージ通りなのかもなって思う今のところ、
うんうん、なんか経済状況もあるんでしょう多分、
うん、
まあ
もちろん
分かんないけど、お金全部もらえないよね多分育児休暇
とか。そうだったら
だから多分どっちかが働いてどっちかが休むみたいな選択肢を取る家庭が多い、
うんうんうん
うん、それはまあ確かにな、自分がそうでもそうなりそうな気はする。
そうね、
うん、でどっちが休むってやったらそれ母親側になるよねっていうね。
それはね、その
体調とかもあるし、
体調もあるだろうし、うん、それこそさ産休でさ休んでる分さ、
うん、そうね、
あの何復帰させるよりさ、継続させた方がさ、
そう
だね、資金効率いいなって思っちゃうし、う
ん、だからなんかそれは単純に効率としてなっちゃうんだろうなって、ね、うん、俺二人とももうガンって下げて、いやガッツリ休もうぜっていうぐらいの手当はないですよね。
そこまでないよね。
そこまでふんだんにもらえてないですね、うん、っていう。そこまでやってくれたら浸透するんじゃないかなとは思うけど、うん、それ休めんだったらみんな休むよね、
うん、
あとね、ちゃんと会社側が補助して、なんか給料下げないとか、なんかそういうのいろいろやってくれりゃもう浸透はするだろうけどね、
うん、
そんなのはねちょっと期待してもねっていうところあるけどね。
まあ難しいわね、
うん、現実的にね、
うん、それこそ自分がいない間にさ、まあ、例えば半年ぐらいさ育休もらえますって言ったらさ、その半年の間にさ、まあ、能力数値化できないけど会社なんて、
うん、
能力的にさ自分より1年遅れてきて入ってきたやつが俺を抜いてる可能性全然あるわけ、
うん、そうね。
そしたらさ相対的に俺の給料下がって当然じゃん、
うんうんうん、
なのに下げないっていうのはまあ会社として難しいし
ね。やっぱ資本主義が全てが良くないよ、ね、そこまで突き詰める
とそうだね。だからまあ全額保証までできないけど、まあどう折り合いのつけ方だよ、
うん、
どこで折り合いつけるかっていう。
だからまあだとしたら下がってもいいって思うぐらいの水準まで自分がそこにいなきゃいけないよねって考えるわけ
だ、うん、
そんなの無理だよねっていうところね。また戻ってくるよね。
で親って基本的にやっぱりさ初めて子供作るの多分30だとちょっと遅いかなぐらいじゃん、
うん、
20後半から30前半ぐらいで大体子供は1人できますよぐらいじゃん、
うん、
一般的だと、
うん、
そこまで上り詰められるわけないよその年、
うんうんうんうん、
そんな安泰みたいな。
そうね、
40、50ですかみたいな、
うん、そうだよね。どっしり構える安定の地位を保てればいいけど、
うん、保つ年じゃないもんね、
うん、
保つ年と子育てが本格化する年が合ってないよね男性目線だと。
あどこまで行ってもやっぱ解決はしないんだよなやっぱね。
難しいよね。
うんうん、
まあ、だからこそこの社会心理学っていうのが、まあ、難しいよねって、子育てと社会心理学の関わり方って難しいよねって言われてるところだったりすると思うんだけど、
うん、
社会コミュニティ上こうなっちゃうのはなんか必然だったりさするけど、
うん、
そのネットの普及とか、
うん、
スマートフォンの普及とか見てこうなるだろうだけど、どっかで歯止め聞かせなきゃいけないところでもあるよっていう。
そうね、なんかこう今の流れじゃないけどさ、
うん、
じゃあ地域で育てていきましょうみたいな感じになったとしても、うん、なんか良かれと思った行動が犯罪になってたりとかするじゃない。
はいはいはい。
そこのなんかこう親としての考え方とかが、
うん、
やっぱずれちゃうよね、
うん、
個人で結構違って良かれと思った行動が主になってるとか、
うんうん、
まあ、そうなるよね。多分今からさ村に行きますとかになったらさ、村で子育てしますよ、過干渉だよみたいなさ、
うんうん、
話もよく、
まあ、余計なお世話とかもね、
うん、そこかな。やっぱこうみんなで引き上がんないといけないんだけど、
うん、まあ、次回にちょっと続く話なんだけど、次回とかはそのリスク、まあ、前回話したんだよ最後にさ、
うん、
あのやっぱ俺たちリスク恐れてるよねみたいな話だと思うんだけど、
うんうん
うん、次回はその社会心理学と のリスクリターンとか、
はいはい、
話になってくるんだけども、
うん、
やっぱね社会的にリスク排除の動きが強めなんだよ。
そうですね、
うんうん、動き全体として、
うん、
だからさ何コミュニティさバーベキューとそれこそ、
うん、
みたいになくなったのって、まあ、割とあの和歌山カレー事件みたいな、
うんうんうん
う
ん、
ああいうのが発生したからなくなってったっていう歴史もあったとか、
うんうん、
あはたまたさあの集団下校とかの話もさ、かつての宮崎勤があったからとかさ、
うん、
だからそういうリスク、そういうのが起きる対策をしなきゃいけない。
そうね、
したらこうやって希薄になってくる、
うん、
どっちかって言ったら今の社会情勢はリスク排除高め、
うん、
最悪のパターン避けようみたいな。
そうね、
最悪のパターン避けた結果じわじわダメージきてるよねみたいな、
うん、なんかこう性善説と性悪みたいな、
うん、
性悪の方によ るみたいな、
ね、うん、
なんか自分もそうだなって思う。
俺もそう。
そう、基本的に分かんないけど
ほっといたら嫌な方に進んじゃうって、
うん、なんかこうゴミ分別しますとかさ、
うん、
そもそも考えとして分別しないやついるよねっていう考えが先に出るというか、
うんうん、
なんか
それこそ、まあ、ゴミにさペット燃えるゴミ、
うん、
燃えないゴミって置いてあっても分別しなくてもいいですよって言ったら、うん、みんなしないなと思っちゃう、
うんうんうん、そうそうそう、なんかそもそもそういう人たちの集まりなんだなっていうことを前提に考えちゃうじゃん、
うん、
だから、まあ、それがなんかこう今の現状というか、うん、じわじわと効いてきてるんだなって思って、昔の人とかを見ると多分性善説に
どっちかって言った
ら、ね、うん、なんでお前らはいいことをやってないんだってちゃんと言うわけじゃない、
うん、
まあ厄介おじさんにはなるけど、
うん、
まあでもそういう前提の方がやっぱりこの地域とかにはこ
う、
う
ん、
やっぱ必要な存在なんだなっていうのは思うんだけど、うん、みんなちゃんとやるはずだとかちゃんといい人間であるはずだっていう風に思って、
うん、
悪いやつはちゃんと言うみたいな感じの方が良かったんだろうな、良かったっていうか、
うん、
まあまあいろんな事件とか社会情勢がそうならざるを得ないものにはなってるんだけど、
いやなんかね実際にまあ毒カレーの毒のやつとかだとね死んじゃってる人がいるからさ、やっぱりうーんなんとも言えないけどさ、
うん、
あ無視していいだろうとか言えないけどさ、うん、そんなことする人って本当にごくわずかだからさ、
そうね、う
ん、なんかいいんじゃないって思っちゃうとこあるけど、でもそれで犠牲になった人もいるって考えると、そうそうそう、
ね、
地域としてさそれをやっていきましょうっていうのはさ、まあその実際に事件の被害者に会った方たちにも失礼だし、
うん、
いざ起きた時のリスクやばいし、
うん、乗り越えるあれがないよね、
うん、
意見が言えないよね、
言えないよね、うん、
どうしても負けちゃうし、
うん、
そういうのにそのリスク、あなたが保証できるんですかって聞かれたら
できないです、
できないですっていう回答になっちゃうしね。
これだからリスク排除の悪いところってやっぱり今タイが言った通りだけどさ、
うん、
まあ排除するに越したことないからさ、
うん、
基本言い合いになった時負けるんだよ。
そうそうそうでなんかプラスの要素がさふんわりするじゃない。
そうなんだよね、
リスクって分かりやすいから、うん、でもなんか いい時っていいこともあれば悪いことも起きちゃったりだとかするからみんな不安になる、
うん、 うん、それこそカレーに毒入ったらどうするんですかっていう質問来た時に、うん、まあ、それは起きる可能性が低いから、
うん、
リターン取りに行きます。じゃあリターン何ですか、子供たちが健やかに育ちます、それってなんかデータあるんですか、
う
ん、
ないです。でもなんかやっぱりみんながアクティブな思考になんなきゃいけないというか、一歩を踏み出した時の成功体験とか、うん、っていうものがやっぱ必要なんだと思うんだよね、うん、なんかこうなんか結構今だったらまあすげえわかりやすく言うとキッザニアがあったりだとかさ、
はいはいはい、
なんかボランティアの活動があったりだとか、うん、自然と触れ合うですとか、まあ、そういうとこに参加するとまあ何かしら成功体験だとか、うん、ができて、じゃあ地域でもとかってこう考えられるとすごいいいかな、
うん、
すげえなんかいい頭で考えるとね、綺麗な頭で考える
全てをね、
そうそうそうそう、
あのリターンリスク考えずに言
うときに、そうそうそう
そう、
うん、そういう考えになれたらいいなって思う
ね、
うん、いやなんかね、その性善説性悪説はなんか友達となんか話したときにあったんだよね、なんか僕は性悪説だなって考えて、
はいはい、
そうなるんだけど、前提で動いた時にじゃあその時に自分のじゃあ身内とかだけにはそうあってほしくないって思っちゃうの、分かんない、
はいはいはいはいはい、
なんか他の人はすごい悪いことやってるけど厳格に自分の身の回りだけはこうあってほしくないって考えちゃう。
はいはいはい、
すげえ嫌だなって思っちゃった、
まあ、
考えた時
超超超満員って身内バイアスみたいな、
そうそうそうそ
うやつね、
周りは汚いけどお前らは綺麗であれみたいなさ、うわーなんかそれはそれで嫌な思考だなってやっぱ思っちゃったね、
まああれだったらいいかなって言った今、
うん、
自分の身内は正しくあってほしいだったら、
うん、
分かるけど、うん、あいいかなと思うけど、うん、俺の周りは潔白だって言ってるやつたまにいるじゃん。
ああ、そうね。
それは終わってんなって思う。
うん。いや、だから行き過ぎたらそうなるんだと思うんだよね。
うん。
いや、だから、うん。いい方、悪い方あるだろうけど、うん、まあ僕はどっちかっていうと、性善説とかに基づいて動いた方が、やっぱいいよなって思うよ。
まあいい方に動くんだろうなってね。
う
ん、
そうそうそうそう。
思うけど、やっぱさっきタイが言った通り、その先に得られるプラスがやっぱふわっとしちゃうから動きづらいよなってでも思うよね、うん、
そうそう、いやだからちょっとずつでもそういうことを考えて、
うん、
なんか価値観を変えようっていう人が増えたらいいよねっていう話だと思うんだよね、うん、
まあ、このまま突き進んでいくとこれが特化していくだけ、
うん
うんうん、になっていくからどっかで流れ変えていかないといけないよねって思うよね、
まあ、そういうね同志を集めるっていうのは大事ですよね、
うん、
わかんないけど、いやなんか一人だけあそのリスクあんあんとか言い始め
いやー
みたいなさ、
読めよみたいな、
そうそうそうそうそう、川危なくないみたいな、いやいいやんみたいな、
いいでしょ
う、うん、木登りねみんなでやろうよとか、落ちたらどうすんの、落ちたらあいやもういいよお前はみたいな、うん、そういうなんか同じ人をどんどん増やしていくじゃないけど、うん、そうすればねみんな感化されたりとかするわけじゃないですかっていう。
うん
うん、まあ自分ができるとかは置いといてね、
それはそれをね、
そういう風になったらいいなって思って
なったらいいなだよな、ほんとにねなってほしいなと思うもん、
うん、
だそれこそやっぱりそういう風になっていくことで、なんかなんだろう、前回ちょっと話したけどさ、少子化、
うん、
少子高齢化、
うん、
とかもそうなっていけば、うん、子供作るあれがねハードル低くなっていいんじゃないかなと思うけどね、
そうね、まあまあ本当に今全てがマイナスだからね、うん、どうよどうよっていう話じゃん、うん、毎回毎回どうよどうよってそれってどうよってなっちゃうわけじゃん、
そうね、
どうよじゃねえよっていう楽しいじゃんっていう、
うん、
特にやっぱなんないだろう、
やっぱそういうふうにね、あの社会全体としてなっていくことが一番少子高齢化解決になりそうな気はしてますがね、
うん、まあママ友のね愚痴型とかも重要だと思うんだよね、
まあ、いやいることって大事だと思う、
うん、そうそうそう、発散するっていうのも大事だし、
うん
うん、だそれがなんかね、あの負のスパイラルに入ってるとこがフューチャーされるだけであって、
うんうん、
そう、だからまあいいサイクルの部分をね、
うん、
こうなんかやってくれりゃいいんじゃないですかね、
まあ、愚痴型って言ったけど、
うん、
あの愚痴も言い合える仲だったらいいよねっていう、
そうね、うん、そうなんですよ、
だ俺とタイガーとかもよく口言い合ってるけど、
うん、
こういう関係だったらまあいいよねっていう、
そうそう、
常に愚痴だけだったらさ、
うん、
終わってんなって思うけど、
愚痴で笑い合えればいい、
そうそうそう、
うん、
愚痴ね言い合える仲っていう言い方するといいもんね、
うん、なんかこう嫌だなって感覚あるけど、なんかわかんないけど、ママ友同士がうちの旦那ってさ、
うん、
ガハハガハハで笑えてたらなんか良くないって思っちゃうね、
うん、聞い
た
ことあるね、
そう、うん、それがもうみんな深刻なって、もううちの旦那がさ、もう死ねばいいのにみたいなさ、
うちもさ、あいつ本当死んでくねえかな、
そうそう、いやそういうんじゃないんだよ、
ね、
うん、なんか信頼関係があった上で、もう冷えして、まあ、わははわははでみんな笑い上げてハッピーみたいなのがね、うん、本当はいいよね、
本当はね、うん、だからそれこそ高校の時の友達みたいな、
うん、
愚痴も言いながら、そうそうそう、楽しいこともしながら、
そうそうそう、
なんか苦しいこと一緒に乗り越えてみたいなのができたらね、
うん、
いいんじゃないって思う、愚痴言ってもいいんじゃないって、
やっぱ夫婦関係も大事だな、やっぱね
間違いない、
だから本当なんか先生ってさみたいなことを高校生の時は言うわけじゃない、でも、うん、本当にそのこと嫌いかって言われて嫌いではないじゃん、
まあそうね、
うん、
うん、
うざいなぐらいです、
うん、
本当それぐらいの関係だってほしいよね。
ネタにしやすいから言ってるだけだ。
そうそうそう。
本当に心から生まれ恨んでるわけじゃないよ。
いや本当な。うん。夫婦関係もう本当大変だな。大変。最後はネガティブに終わっちゃうのよくないな。
やっぱでも、まあ自分が子供を育てるときに何考えるかっていうのは今のうちにね、俺たち子供いないながらも考えても大事だなと思う、うん。し、そうね。周囲の人間ね、近隣の人とかとコミュニケーション取っていきたいねって思うね、
うん、
子供を作った時には、
う、ね、うん、まあほんとなハッピーであれっていうのがね、
うん、
一番ですね、
なんか超さニッチな話になっちゃうけどさ、
うん、
好きなすげえ好きなさ、
うん、
あのアニメのワンシーンで、
うん、
まあ、クラナドってあるじゃない、
うん、
有名な、
うん、
俺あれのすげえ好きなシーンでさ、
うん、
あのトモヤがさ、
うん、
あの牛尾の幼稚園にさ、
はい、
迎えに行くんだよね、
うん、
迎えに行った時にさ、あのあそこのお父さんなんちゃらかんちゃらってさ、
うん、
ママ友達ママ同士3人ぐらい集まっててさ、
うん、
ひそひそ話わせ話してるところに、うん、友也が一言あのおはようございますって、
うん、
挨拶するシーンすげえ好きなんだけど、
うん、
ああいう関係性でいたいなって思う、そのおはようございますでさ関係作りに行くみたいな、うん、から、
はいはい、うん、
そういう人間になりたいなと思う、
そうね、
悪口言われてても、
うん、
あのこれからよろしくお願いしますって言いに行けるみたいな、
うんうん、
あれめっちゃ感動してすげえいいシーンで好きなんだよね、
ほんとそう考えるとほんと高校の最初とかね、中学まあわかんないけど、
うん、
小学校の最初とか、
うん、
そういう感覚あるよね、
そうなんだよね、
まあまあ悪口言われてれば言い過ぎだけど、
言い過ぎだけど
それで
入りづらいところがあって、
そう、なんかうわ入りづらいけど最初頑張ろうって、
そうそうそうそうそ
う、ね、
うん、一歩踏み込もうっていう意思を持って子育てするときは行きたいかなって思うね、自分は、
うん、
子供育てるときには、
そうね、いやだから本当精神的な余裕というか、まあ、仕事もそうだし、
そうだね、
余分を持っとくっていうのが大事だ、
ね、そうだね、俺そう今タイガー言ったけど、うん、会社で辛かったらできないなって思っちゃう、
うん、そうそうそう、
だから確かに
どんだけ精神的余裕とか経済的余裕とか思って、うん、そこに取り組めるか、
うん、
だよね、
脳のリソースを
そうそうそう
そうそういうとこがなん、そこにさめんどくせえなとかさ、
うん、そうそうそう、
思わないよぐらいの余裕が欲しいよな、
そうそうそう、そうそうそう、ほんとそう、
うん、
そこが入ったら終わりなんだよ ね、
終わりだね、
っていうめんどくさいなのが入っちゃうと、
うん
う
ん、そんぐらいやるわって思えないとね、
うん、まあだから高校の時とか小学校の時でもそれがなかったから多分やっぱりそういうのさ、
うん、
やろうって思えたけど、
めんどくせえとか思わず
に、うん、そうそうそう、だな、いやほんとそうね、そこが最後のやれることだもんね、自分だ
が、うん、そうだね、
うん、
それができれば、
うん、
なんかまあ悪い方に転がったとしても、
うん、
なんか言うほどかな、
うんうんうんうん、
だから恐れてた事態にはならないかな、
うん、
思うので、ね、前回に続くけど余裕持って、
そう、本当そうだと思う、脳のキャパ開けとくって、
うん
うん、それを徐々に若い頃から意識してできないと思うけど
いやでも俺たちは思えてる、
うん、
ってのは結構強みだと思って、
うん、
学んだよって、
うん、
これを子育てするときは絶対思い出す、俺これ、
うん、開けなきゃいけないなって、
ね、そうそうそうそう、
うん、思えるね、
早めのうちにさ上司に相談するとか、
うん、
するなって思うの今、
うん、そうね、皆様いかがでしょうかね
重い話が
、うん、リソースを開けましょうが、
リソース開けて余裕を持っていきましょうと、
はい、
余裕持たないとね、人間関係良くないからね、
うん、
ママ友とかパパ友とかね、
そうね、そういうのがかっこいいですよ。
うん、積極的に余裕持ってスマートに行きましょう、うん、
そうね。あ、かっこいい気がするわ。
かっこいい、そういう大人になりたい、
うん、
30歳だよね。マジそう。
急にお前25歳ぐらいに戻ったんから
俺は新卒の気分だよ。30歳だ
よね。、うん、だね、大人になろうね。
大人になってき
た、精神的な、
うん、そういう大人になりたい俺は。
そんな感じですかね。じゃあ締めていきましょう、はい、世界心理学談笑と SS ラジオはお便り募集しております、はい、番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは ssdradio1992@gmail.com で、 Twitter の DM でもお待ちしております、
はい、
それではまた来週お会いしたい。タイガと
南沢でした。